世間。どうやら自分にもそれがぼんやり分かりかけてきたような気がしていました。個人と個人の争いで、しかもその場の争いで、しかもその場で勝てばいいのだ。人間は決して人間に服従しない。奴隷でさえ奴隷らしい卑屈なしっぺ返しをするものだ。だから人間にはその場の一本勝負に頼るほか生き延びる工夫がつかんのだ。大義名分らしいものを唱えていながら、努力の目標は必ず個人、個人を乗り越えてまた個人、世間の難解は個人の難解。オーシャン、対応は世間でなくて個人なのだと。世の中という大海の幻影に怯えることから多少解放せられて、以前ほどあれこれと際限のない心遣いすることなく、いわば差し当たっての必要に応じて幾分ずうずうしく振る舞うことを覚えてきたのです。高円寺のアパートを捨て、京橋のスタンドバーのマダムに別れてきた、それだけ言って、それで十分、つまり一本勝負は決まって、その夜から自分は乱暴にもそこの2階に泊まり込むことになったのですね。しかし恐ろしいはずの世間は自分に何の危害も加えませんでしたし、また自分も世間に対して何の弁明もしませんでした。マダムがその気だったらそれで全てがいいのでした。自分はその店のお客のようでもあり、亭主のようでもあり、走り使いのようでもあり、親戚の者のようでもあり、はたから見て甚だ得体の知れない存在だったはずなのに、世間は少しも怪しまず、そしてその店の常連たちも自分をようちゃんようちゃんと呼んで、ひどく優しく扱い、そうしてお酒を飲ませてくれるのでした。自分は世の中に対して次第に用心しなくなりました。世の中というところはそんなに恐ろしいところではないと思うようになりました。つまりこれまでの自分の恐怖感は、春の風には百日咳の梅菌が何十万、銭湯には目のつぶれる梅菌が何十万、床屋には特等病の梅菌が何十万、商船の釣り革には海鮮の虫がうようよ、またはお刺身、牛豚肉の生焼けにはサナダムシの幼虫やらリストマやら何やらの卵などが必ず潜んでいて、また裸足で歩くと足の裏からガラスの小さい破片が入って、その破片が体内を駆け巡り目玉をついて失明させることもあるとかいう、いわば科学の迷信に脅かされていたようなものなのでした。それは確かに何十万ものばい菌の浮かび泳ぎうごめいているのは科学的にも正確なことでしょう。と同時に、その存在を完全に黙殺さえすれば、それは自分と微塵のつながりもなくなってたちまち消え失せる科学の幽霊に過ぎないのだということを自分は知るようになったのです。お弁当箱に食べ残しのご飯3粒、千万人が一日に3粒ずつ食べ残しても、すでにそれは米何俵を無駄に捨てたことになると、あるいは一日に花紙1枚の節約を千万人が行うならば、どれだけのパルプが浮くかなどという科学的統計に自分はどれだけ脅かされ、ご飯を一粒でも食べ残す度ごとに、また鼻をかむ度ごとに、山ほどの米、山ほどのパルプを空腹するような錯覚に悩む、自分が今重大な罪を犯しているみたいな暗い気持ちになったものですが、しかしそれこそ科学の嘘、統計の嘘、数学の嘘で、三粒のご飯は集められるものでなく、掛け算割り算の応用問題としても誠に原始的で低能なテーマで、電気のついてない暗いお便所のあの穴に人は何度に一度片足を踏み外して落下させるか、または商船電車の出入り口とプラットホームのへりとのあの隙間に乗客の何人中の何人が足を落とし込むか、そんなプロバビリティを計算するのと同じ程度に馬鹿らしく、それはいかにもあり得ることのようでもありながら、お便所の穴をまたぎ損ねて怪我をしたという例は少しも聞かないし、そんな仮説を科学的事実として教え込まれ、 それを全く現実として受け取り、恐怖していた昨日までの自分を愛おしく思い、笑いたく思ったくらいに、自分は世の中というものの実態を少しずつ知ってきたというわけなのでした。そうは言っても、やはり人間というものがまだまだ自分には恐ろしく、店のお客と会うのにも、お酒をコップで一杯ぐいと飲んでからでなければいけませんでした。怖いもの見たさ。自分は毎晩それでもお店に出て、子供が実は少し怖がっている小動物などをかえって強くぎゅっと握ってしまうみたいに、店のお客に向かって酔ってつたない芸術論を吹きかけるようにさえなりました。漫画家。ああ、しかし自分は大きな喜びも、また大きな悲しみもない無名の漫画家。いかに大きな悲しみが後でやってきてもいい、荒っぽい大きな喜びが欲しいと内心焦ってはいても、自分の現在の喜びたるや、お客と無駄事を言い合い、お客の酒を飲むことだけでした。京橋へ来て、こういうくだらない生活をすでに1年近く続け、自分の漫画も子供相手の雑誌だけでなく、駅売りの粗悪で卑猥な雑誌などにも載るようになり、自分は上司生きたというふざけきった匿名で汚い裸の絵など描き、それに大抵ルバイアットの宿を挿入しました。無駄なお祈りなんかよせったら、涙を誘うものなんか金繰り捨てろ。まあ一杯行こう。良いことばかり思い出して、余計な心遣いなんか忘れちまいな。不安や恐怖もて人を脅かすやからは、自らの作りし大それた罪に怯え、死にし者の復讐に備えんと、自らの頭に絶えず計らいをなす。呼べ酒満ちて我がハートは喜びに満ち、今朝覚めてただに香料、いぶかし人よさのうち様変わりたるこの気分よ。たたりなんて思うことをやめてくれ。遠くから響く太鼓のように、何がなしそいつは不安だ。へひったことまでいちいち罪に勘定されたら助からんわい。正義は人生の指針たりとや、さらば血に塗られたる戦場に、暗殺者の切っ先に何の正義か宿れるや。いずこに指導原理ありや、いかなる英知の光ありや、麗しくも恐ろしきは浮世なれ。か弱き人の子は背負いきれぬ荷を負わされ、どうにもできない情欲の種子を植え付けられたばかりに、善だ悪だ罪だ罰だと呪われるばかり、どうにもできないただまごつくばかり、抑え砕く力も意志も授けられぬばかりに、どこをどううろつき回ってたんだい。何批判検討再認識、へっ、虚しき夢を、ありもしない幻を、えへっ、酒を忘れたんでみんな苔の思案さ。どうだこの果てもない大空をご覧よ。この中にぽっちり浮かんだ点じゃい。この地球が何で自転するのかわかるもんか。自転、公転、反転も勝手ですわい。至るところに思考の力を感じ、あらゆる国に、あらゆる民族に、同一の人間性を発見する。 我は異端者なりとかや。みんな聖教を読み違えてんのよ。でなきゃ常識も知恵もないのよ。生き身の喜びを禁じたり、酒を止めたり。いいわ、ムスタッファ。私そんなの大嫌い。けれどもその頃、自分に酒をやめよと勧める処女がいました。いけないわ、毎日お昼から酔っていらっしゃる。バーの向かいの小さいタバコ屋の十七八の娘でした。よしちゃんといい、色の白い八重歯のある子でした。自分がタバコを買いに行くたびに笑って忠告するのでした。なぜいけないんだ、どうして悪いんだ。あるだけの酒を飲んで人の子よ、憎悪を消せ消せ消せってね。昔ペルシャのね。まあよそ。悲しみ疲れたるハートに希望を持ちきたすわ。ただ美訓をもたらす玉杯なれってね。わかるかい。わからない。この野郎、キスしてやるぞ。してよ。ちっとも悪びれず下唇を突き出すのです。バカ野郎、低層観念。しかしヨシちゃんの表情には明らかに誰にも汚されていない処女の匂いがしていました。年が明けて玄関の夜、自分は酔ってタバコを買いに出て、そのタバコ屋の前のマンホールに落ちて、ヨシちゃん助けてくれと叫び、ヨシちゃんに引き上げられ、右腕の傷の手当てをヨシちゃんにしてもらい、その時ヨシちゃんはしみじみ、飲みすぎますわよと笑わずに言いました。自分は死ぬのは平気なんだけど、怪我をして出血して、そうして不愚者などになるのはまっぴらごめんの方ですので、ヨシちゃんに腕の傷の手当てをしてもらいながら、酒ももういい加減によそうかしらと思ったのです。やめる、明日から一滴も飲まない。本当？きっとやめる。やめたらヨシちゃん僕のお嫁になってくれるかい。しかしお嫁の件は冗談でした。もちよ。もちとはもちろんの略語でした。もぼだのもがだの、その頃いろんな略語が流行っていました。よーし、幻漫しよう、きっとやめる。そうして明くる日、自分はやはり昼から飲みました。夕方ふらふら外へ出て、よしちゃんの店の前に立つ。よしちゃんごめんね、飲んじゃった。あら、いやだ、酔ったふりなんかして。はっとしました。酔いも覚めた気持ちでした。いや本当なんだ、本当に飲んだのだよ。酔ったふりなんかしてるんじゃない。からかわないでよ、人が悪い。てんで疑おうとしないのです。見ればわかりそうなものだ。今日もお昼から飲んだのだ、許してね。お芝居がうまいのね。芝居じゃないよ、バカ野郎。キスしてやるぞ。してよ。いや、僕には資格がない。お嫁にもらうのも諦めなくちゃならん。顔を見なさい。赤いだろ？飲んだのだよ。そりゃ夕日が当たっているからよ。担ごうたってダメよ。昨日約束したんですもの。飲むはずがないじゃないの。幻漫したんですもの。飲んだなんて嘘、嘘、嘘。薄暗い店の中に座って微笑しているヨシちゃんの白い顔。ああ、汚れを知らぬバジニティは尊いものだ。自分は今まで自分よりも若い処女と寝たことがない。結婚しよう。 どんな大きな悲しみがそのために後からやってきてもよい。荒っぽいほどの大きな喜びを、生涯に一度でいい。諸女性の美しさとは、それは馬鹿な詩人の甘い感傷の幻に過ぎぬと思っていたけれども、やはりこの世の中に生きてあるものだ。結婚して春になったら、二人で自転車で青葉の滝を見に行こう、とその場で決意し、いわゆる一本勝負でその花を盗むのにためらうことをしませんでした。そうして自分たちはやがて結婚して、それによって得た喜びは必ずしも大きくはありませんでしたが、その後に来た悲しみは、生産と言っても足りないくらい、実に想像を絶して大きくやってきました。自分にとって、世の中はやはり底知れず恐ろしいところでした。決してそんな一本勝負などで、何から何まで決まってしまうような、生易しいところでもなかったのでした。